はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。本日連続ブログアップ第2弾でございます。非常にね、こういう時間が持てるっていうのは感謝感謝でございます。梅はね、なかなか教会の方にね足を運ぶことができない怠け者でございまして、そういうね自分のこういう状況というものをねなんとか打破しようと自分なりに考えた結果が、こうやってね聖書との時間を多くすることによって、神様とのつながりをまたね新たに深めていこうかなと。本当ならばね、礼拝にきちんと毎週行ってね、神の愛、そして日々の疲れっていうものを癒してね、心身ともにリフレッシュしようと思いますのですが、それがなかなかできない状況っていうのがね、今の社会情勢上プラス梅のこのね役者という仕事の関係上ね、なかなかできないことがありまして、言い訳がましくもなりますがね、きちんとね神の子だぞというものをね示していけるようにね、こうやって時間を作ってるわけですが、皆様は一般社会の中においてクリスチャンとしていかにして過ごされているでしょうか。そしてクリスチャンでない方で聖書にご興味の方はどういった人なのかというものをね詳しく知りたいと思っているので、こういう時間をね作ってね、気軽に、ね、接していけるようなね状況を作れたらなと、こう思って活動している次第でございます。はい、ということでなんとなくまたいつも通りゆるく読んでいきますので、皆様気を張らずに何かしながらでも何でもいいのでね、まあ、最後まで一日一生というものをこう聞いていただいてですね、楽しんでいただけたらなとこう思ってる次第でございます。ということで、今日も一日といいますか、今日一日の第2段目読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のヨシュア記第9章。さて、ヨルダン川のこちら側の山地、低地およびレバノンの前の大海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の王たちは皆これを聞き、相集まり一つになってヨシュア及びイスラエルと戦おうとした。しかしギブオンの住民たちはヨシュアがエリコとアイに対して行ったことを聞いて、彼らもまた計略を巡らし変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに次を当てたブドウ酒の皮袋等ロバに負わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今私たちと盟約を結んでください。イスラエルの人々はそのヒビ人たちに言った。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。すると彼らはヨシュアに言った。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシュアは彼らに言った。あなた方は誰だ。どこから来たのか。彼らは言った。しもべどもはあなたの神、主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。私たちは主の噂、および主がエジプトで行われたすべてのこと、主がヨルダン川の向こう側のエモリ人の二人の王、ヘシボンの王、シホン、およびアシュタロテにいたバシャンの王、オグになさったすべてのことを聞いたからです。それで私たちの長老たちや、私たちの国の住民は皆私たちに言いました。あなた方は旅のための食料を手に持って彼らに会いに出かけよ。そして彼らに、私たちはあなた方のしもべです。それで今 私たちと盟約を結んでくださいと言え、この私たちのパンは私たちがあなた方のところに来ようとして出た日に、それぞれの家からまだ温かなのを食料として準備したのですが、今はもうご覧の通り乾いてボロボロになってしまいました。またブドウ酒を満たしたこれらの皮袋も新しかったのですが、ご覧の通り破れてしまいました。私たちのこの着物も履物も非常に長い旅のために古びてしまいました。そこで人々は彼らの食料のいくらかを取ったが、主の指示を仰がなかった。ヨシアが彼らと輪を講じ、彼らを生かしてやるとの盟約を結んだ時、回収の上に立つ族長たちは彼らに誓った。彼らと盟約を結んだ後3日経った時、人々は彼らが近くの者たちで自分たちの中に住んでいるということを聞いた。それからイスラエル人は旅立って3日目に彼らの町々に着いた。彼らの町々とはギブオン、ケファラ、ベーロテおよびキルヤテ、エアリムであった。回収の上に立つ族長たちがすでにイスラエルの神、主にかけて彼らに誓っていたので、イスラエル人は彼らを撃たなかった。しかし、全回収は族長たちに向かって不平を鳴らした。そこで族長たちは皆、全回収に言った。私たちはイスラエルの神、主にかけて彼らに誓った。だから今、私たちは彼らに触れることはできない。私たちは彼らにこうしよう。彼らを生かしておこう。そうすれば、私たちが彼らに誓った誓いのために、御怒りが私たちの上に下らないだろう。族長たちが全回収に彼らを生かしておこうと言ったので、彼らは全回収のために、焚き木を割る者、水を汲む者となった。族長たちが彼らに言った通りである。ヨシアは彼らを呼び寄せて彼らに次のように言った。あなた方は私たちの中に住んでいながら、なぜ私たちはあなた方から非常に遠いところにいると言って私たちを欺いたのか。今あなた方は呪われ、あなた方はいつまでも奴隷となり、私の神の家のために焚き木を割る者、水を汲む者となる。すると彼らはヨシアに答えて言った。あなたの神、主がそのしもべモーセにこの全土をあなた方に与え、その地の住民のすべてをあなた方の前から滅ぼしてしまうようにとお命じになったことを、このあなたのしもべどもははっきり知らされたのです。ですからあなた方の前で私たちの命が失われるのを非常に恐れたので、このようなことをしたのです。ご覧ください。私たちは今、あなたの手の中にあります。あなたのお気に召すように、お目にかなうように私たちをお扱いください。ヨシアは彼らにそのようにし、彼らをイスラエル人の手から救って殺さなかった。こうしてヨシアは、その日、彼らを回収のため、また主の祭壇のため、主が選ばれた場所で焚き木を割る者、水を汲むものとした。今日もそうであると。第9章はここまででございます。この1章はね、騙す人、そしてそれをね、神の指示を受けずにね、受け入れてしまったイスラエル人というね、こういう対比があるわけですけれども、難しいですよね、やっぱりね。同情心をこううまく装ってね、こう騙してくる人に対してね、それをこうつっけんどんに突き返すっていうのはね、なかなか難しい状況ではありますけれども、本当にその人がね、自分を求めてくれているのか、それとも自分を利用しようとするがためにね、取り入ろうとしてきた人なのかっていうね、この判断っていうのは非常に今の時代も難しいものでございますが、それをね、神にね、きちんと委ねて判断することをしなさいよと、この一章ではこう述べていたわけですが、やっぱり難しいですね。今の時代もいろいろとね、利害関係やら何やらとかね、権力やら何やらとこういろいろありますのでね、難しいですけれども、常にね、 頭の中に神というものをこう置いておいてですね、何が正しいのか、どうしてあげるのがその人にとって一番いいのかというものをね、こう判断基準にしていくようになるべくならしましょうと、こう思わせられる一章でございました。ということで、今日もう一本ぐらいいっちゃおうかな。もう一本連続ブログアップいきたいと思いますので、また数十分後オンタイムで聞いてる方、お待ちください。ということで、一旦ここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅、梅、梅、サーティーでした。